それでは本日の、聖書朗読をいたします。マタイの福音書12章31節から32節です。新約聖書の23ページになります。マタイの福音書12章31節から32節です。お読みいたします。ですから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者はこの世でも次に来る世でも許されません。以上の箇所から、許されない罪と題しまして、清岡牧師に御言葉を取り付いていただきます。お願いします。
おはようございます。おはようございます。今朝もマタイの福音書を読んでいただきましたけれども、この許されざる罪という言葉もありますけれども、まあ、どのような罪も、どんな罪も全て許すと言われているのに、許されない罪があるのかとなってしまうかもしれません。今日のところを共に見てまいりますが、まずその一つは、罪の許しということです。この31節でキリストは言われます。私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけますとあります。ここでは許されるその罪について語られていますけれども、まず罪とあります。罪という聖書の言葉の、まあ、代表となるその言葉の意味は、よく言われますように的外れという意味合いを持つ言葉でした。神様から離れての的外れな言葉、あるいは的外れな行いや生き方、まあそれを罪と表していました。まあそんな私たち罪と動かす罪の数々も聖書に記されています。新約聖書の中ではこのように言われますが、本当に私たちが犯している罪について、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものですと、新約聖書の中で語られております。このように挙げられるとですね、私たちはそれぞれ自分を振り返れば思い当たる罪というものもやはりあるかと思います。これらの罪は自分自身を傷つけ、また人をも傷つけるものでもあるわけです。でもどのような罪であっても、あるいはそのような罪であっても告白し悔い改めるなら許されるとあります。そして天の御国に入ることができます。そのような罪という言葉がありましたし、またここには冒涜という言葉も言われております。冒涜、まあそれは崇高なものや、あるいは神聖なもの、あるいは大切なものを汚したり癒しめたりする行いや、あるいは言葉のことでした。ですから神のことを汚す言葉を語ったりすることは、まあ冒涜でもあるわけです。でもそのような冒涜も許されるとあります。確かに人は時としてこの神を呪ったり、あるいは困難の中に置かれると神に怒りをぶつけたり、そして神を汚すような冒涜の言葉を口にすることもあります。特に信仰を持つ前などは神のことを侮ったり、あるいは冒涜することも口にすることも多かったかと思います。それでもそのような冒涜も悔い改めるなら許されるとあります。まあそのような罪ということがあります。そして同時にここでまた、人の子に逆らう罪も許されるとあります。 まあ、そのことはここにありますけれども、本当にですね、また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されますとあります。人の子というのはもちろんこれはイエス・キリストのことでした。ですからイエス・キリストの言葉に反抗したり、あるいはイエス・キリストをあざけるようなそんな罪もあるわけです。拒む罪もあります。ペテロの生涯、弟子のペテロの生涯においてもこのようにキリストに逆らうという罪を犯したこともあります。例えばキリストが、私はこれから十字架で死ぬ、自分の受ける苦しみ、十字架、そのことをですね、語りました。するとペテロはですね、イエス・キリストを邪魔していいわけです。そんなことは決してありませんよ、あなたが十字架にあって死ぬなんてことはありません、まあ、そんなことを言わないでくださいということで、それこそ妨げることもありました。またイエス・キリストが捕らえられて裁判にかけられていた時にもありました。他の人にですね、ペテロはあなたはキリストの弟子だったでしょうと言われるとですね、ペテロは三度イエス・キリストなどそんな人は知らない、ナザレのイエスなど知らないと言って三度キリストのことを拒んだということもありました。まあ、これらのことは確かに一時的な恐れやあるいは迷いの中での言葉かもしれませんけれども、でもペテロどもキリストに逆らうということをしました。でも彼は悔い改めてその後弟子としてなおあり続けることができたわけです。確かに聖書にはもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいますとあります。これは変わらない約束でした。まあ、いろんな方の証をですね聞いたりするときには、かつては自分は神を冒涜するような、あるいはキリストを冒涜するようなことを言ったりしていた、神の御心に反するようなこともしていたけれども、今信仰を持って罪許されて神のために本当に労するものになった、まあ、そんな証を聞くことも多くあります。確かに神は全ての罪を許してくださる、そのことがここで約束されています。次に第二にはこの許されない罪ということです。そのように言われながらなお31節以降にこうあります。人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。しかし聖霊に逆らうことを言う者はこの世でも次に来る世でも許されませんとあります。ここでは許されない罪があるというわけです。何だろうかなとなります。非常に真面目で自分を深く探り罪に敏感なクリスチャンたちは時に思います。自分はこんなにですね罪深く、こんなに悪いことをしている、多くの過ちを犯している、人も傷つけている、自分は許されない罪を犯しているんじゃないだろうかと悩むこともあったりします。まあ、そのように考えたこともあるかと思います。そのような時には悔い改めるならどんな罪も全ての罪を許すというこの言葉をいつも思うわけです。聖書でも御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますとあります。御子イエス・キリストの血が、その十字架の死が私たちの罪を全て許すとあります。でもそれとともにここでキリストが言われたのは聖霊を冒涜する罪、聖霊に逆らう罪、すなわち許されない罪ということを語られます。それがどういうものかと語るわけです。でなければいつまでも自分は許されない罪を犯しているのではないかと悩んでしまうわけですが、許されない罪って一体何を指しているんだろうか、本当にそのことを知らなければならないわけですね。まあ、このことを正しく理解するためにも まず聖霊の働きについても知らなければならないことがあります。聖書が語る神は三位一体の神、すなわち父なる神、子なる神キリスト、そして聖霊なる神、この三つの一角からなる、でも唯一の一人の神であるということでした。その三位一体の聖霊なる神、その働きについても語りますが、聖書は聖霊なる神の働きは神について、あるいは真理について教えるという働きがあるとあります。人の心に働きかけて罪を示し、悔い改めに導くという働きがあるわけです。聖書の中によってそのことは語りますが、その方が来ると、聖霊が与えられると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいますという言葉があります。さまざまなことを教えるという働きが聖霊なる神にあるわけです。では次に、そのような聖霊を冒涜する罪、聖霊に逆らう罪、じゃあそれはどういうことなのかだとあります。まず聖霊を冒涜する罪とあります。キリストは神の子として、また聖霊によって悪霊を追い出し、多くの人々を癒されました。ですが、パリサイ人たちはですね、言うわけです。あれはキリストが、イエスが悪霊の力によって、それこそ悪霊の頭、によってですね、悪魔の力によってそのような奇跡を行っているんだと言って非難もしてきました。あれはイエスの技は悪霊の仕業であると言って聖霊の働きを、聖霊を冒涜したわけです。明らかにされた聖霊の御業について、それを故意にあくまでもあれは悪霊の仕業として冒涜していた、そんな罪はまた許されないとも言います。また、聖霊に逆らう罪とありますが、これは先に触れた聖霊の働きももう一度思うわけですが、聖霊は人の心に働きかけて罪を示し、罪を悟らせ、悔い改めに導こうとする働きがあります。聖霊は人の心に深く働きかけて、そのような方向へと導こうとするわけです。先の聖書の言葉でも、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいますとあります。ですから聖霊は私たちの心に働きかけて、私たちが何かをなすとき、本当にそれを罪を示し、悔い改めに、導こうとする、その働きがあります。ところがそのような聖霊の働きを受けても、あくまでも拒み拒否することがあります。それが聖霊に逆らう罪ということでした。悔い改めを迫る聖霊の語りかけにあくまでも逆らい、故意にそれを拒み続ける。何があっても悔い改めなどはしない、いつまでたっても悔い改めない、それゆえに、許されることもないし、そしてその罪に対する感覚は心の中でますます鈍くなってしまうわけです。ある方が、こんな例えを出しましたけれども、良心、私たちの心にある良い心、良心は心の中にある三角形だというわけですね。三角形の形をしたものだというわけです。言えているわけですが、人が罪を犯すと、その三角形は心の中でくるくると回り出す。そして回り出すと、その三角形の角が心をですね、痛める。ところが、その罪を悔い改めることなく犯し続けているならば、その三角形がくるくる回っていても、だんだん角が取れて、もはや罪を犯しても、罪を罪と感じなくなってしまう。そんなふうな例えのことを言ったりしました。 まあ、そのように聖霊の働きかけを受けても、悔い改めを責める働きかけを受けてもですね、なおそれを拒み、聖霊に逆る、それが聖霊に逆らう罪であり、許されないというわけです。聖霊を冒涜する罪、あるいは聖霊に逆らう罪、まあ、それは本当に言い換えれば、聖霊が悔い改めを迫るのになおそれを拒み続ける、その罪は許されないというわけです。まあ、当然かもしれません。悔い改めないわけですから許されないわけです。まあ、今日の歌詞において大切なことは、使徒はどのような罪であれ本当に悔い改めるならば許されるということでした。あのキリストと共に十字架につけられた二人の強盗がいました。彼らはこの世においても強盗という罪を犯したわけです。でもその罪の報いとして捕らえられ、罪の裁きとして十字架につけられました。ですが一人の強盗は十字架の上で罪を悔い改めて、キリストを救い主として信じました。まさに死の間際でした。でもその時にキリストは彼に言うわけです。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、天の御国にいますと約束され、そして罪許され、彼は自分の罪ゆえに十字架にかけられたわけですけれども、確かに天の御国へといられたわけです。ですが十字架につけられたもう一人の強盗は、あくまでも罪を悔い改めることをしなかったわけです。そしてキリストを拒み、なおもですね、お前が救い主なら俺を十字架から救ってみろと言って侮り続けたわけです。そして悔い改めることなく天の御国に入ることはできなかったわけです。聖霊なる神が私たちの心に悔い改めを迫っているにもかかわらず、その声を聞きながらなおもその働きを拒み続けることは、まさに聖霊の冒涜であり、聖霊を本当にこの侮る、そういった罪である。そのゆえに神からの裁きがあり、許されないということでした。まあ、このことについては、例えばペテロとユダの違いにもあります。先に見たように、ペテロはこのキリストが話されたときに、十字架のことを話されたときに、そんなことはありません、そんなこと言っちゃダメですと言ってキリストをとどめようとしたり、あるいはキリストが捕らえられたときに、あなたも弟子でしょうと言われたときに、そんなことはない、そんな人は知らない、そう言ってとんでもないことをですね、三度も言いました。でも彼はその後自分の罪を知らされて、涙流れに悔い改めました。そして罪許され、キリストの働き人として大きな働きをしました。ですがキリストを裏切ったユダはどうしたのか。ユダはキリストを裏切り敵に渡しました。まあ、とんでもない罪を犯したと言えます。そして彼はその後もですね、悔い改めなら許されたでしょうが、悔い改めることをしなかったわけです。彼は自分の成したこと、あるいは成したことの出来事を見てですね、ああ自分はとんでもないことをしたと知って後悔はしました。でも後悔はしたけれども、そこで神の前にその罪を告白して、キリストの前にその罪を悔い改めることはしなかったわけですね。後悔はしても悔い改めなかった。そしてその痛みの中で彼のしたことは自分の命を絶つという、まあ悲惨なことでもあったわけです。私たちは確かにこのように生きている者として、なおさまざまな罪をこう犯してしまいます。でもその罪を悔い改めるならば全て許されると約束されています。ですが聖霊を冒涜する、あるいは聖霊を拒む、そういった働きをするならば許されない。その聖霊の働きを私たちに本当に教えをなし、罪を示し、悔い改めに導こうとする、 その働きであるわけです。その働きをですね、本当に聖霊に逆らったり聖霊を冒涜したりすることなく、本当に悔い改める、そのような道をですね、私たちが歩む、そのことが求められております。お祈りをいたします。天の父なる神様、で私たちは罪人であり罪の性質を持っております。生まれながらに罪の子であり、本当に許された罪人でありますけれども、またさまざまな中にあって罪を犯してしまいますけれど、神様、本当に私たちが聖霊なる神によって自分の罪を示されたならば、それを素直に心を開いて悔い改める、そしてあなたからの許しをいただくことができますよう、どうぞ導いてください。その聖霊の働きをなお拒み続けるような、逆らうような道を歩むことのないようにどうぞ導いてください。お一人一人の上にいつも許しと、また祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。